通告3番浜口正秀君。こんにちは。通告3番5番議員浜口正秀です。質問の相手は町長。質問形式は一問一答です。質問事項1、安心して住めるまちづくり。質問用紙1、町の産業の持続化。町は産業を担う人づくりを掲げ、その中で第一に基幹産業である一次産業の所得向上、担い手の育成確保を推進するとされております。農林統計で地域区分の一つに中山間地域という区分けがあります。この中山間地域とは、平野の周辺から山地に至る平坦高地が少ない地域で、我が国の高地面積の 40% を占めると言われています。まさに本町の農地の状況を言い表しているのではないでしょうか。このような中で、農地には安定した耕作用の水環境の保全が絶対条件でしょう。町の河川現況は2級河川4本、準用河川4本、そして普通河川64本が示されており、本町の農用地区域の主流を務める四季3区、富岡8区の区域に広がる四季平野があります。この平野には町内4本の2級河川の一つである四季川と、これに並行して三重川が流れており、四季川は6100メートル、三重川は内田の山間部を源流にした総延長3300メートルで準用河川に指定されています。さらに坂瀬川には7400メートルの松原川、交通深いには4900メートルの交通深い川、四季には6100メートルの四季川、都市からには4200メートルの都市から川、そしてとろろには8800メートルで町内 最長のとろろ川が流れています。これらの他にもたくさんの大小の河川が存在していますが、いずれも河川流域の平野部と高台の境には砂湖と呼ばれる区域が多数存在しています。そして近年イノシシの行動が活発化しており、土水路の崩壊が至るところで発生し、農地の有給化、農業生産の低迷など農業振興施策に悪影響を与えているのではないでしょうか。このことは本町の地形からしても51行政区のうち一部を除き、大部分の行政区に農用地区域が存在しており、今述べたような状況が見て取れます。町長におかれては、一次産業農業の振興の中で有給農地の解消、後継者の育成、そして所得の向上につなげるために、これらの区域の水資源の適切なる保全のため、土水路が活用されている現状を調査し、コンクリート製水路への改修など、これへの対策を直ちに行うべきです。質問用紙括弧に、生活基盤の改善のために。令和5年8月新三重橋の開通式が実施されました。この事業は四季漁港海岸区域の集落の保全、そして一時期マグロの養殖場計画の話もあり、これらの漁港流通経路の確保、さらには国道と四季から富岡港間の移動時間短縮を目的とされたもので、平成13年度の環境調査等に始まり、令和5年の新三重橋の整備により23年の期間を要して完了したとのことでした。この橋、この海岸道路の完成により、地元住民の高潮被害の保全、交通の利便性が図られることを期待するものです。調整年報によれば、令和4年4月1日現在の町道は387本、実延長は 262.793km で、このほかにも国道が324号と389号の2線、さらに県道6本が私たち町民の生活基盤の向上のための重要な役割を担っています。町が管理する町道 263km もの延長を有する道路の維持管理は、現状の管理体制で住民が望む路線の整備は可能なのでしょうか。公用車による事故が複数件報告されましたが、これの原因は これの原因に道路の維持管理には何の不手際もなかったのでしょうか。町長は就任時の所信表明で町民から託された思いやさまざまな課題に対してこれらの解決に向け努力していく決意を示しておられます。道路は生物に例えれば生きていくための栄養分等を運搬する非常に重要な機関に例えることができます。このように重要な機関に例えることができる道路が町中に張り巡らされている環境に感謝すべきでしょう。このようなことからこれらの管理者は適切な運用・共用のため24時間の管理が求められます。具体的には道路の現状を細かく把握し不具合があれば可能な限り直ちに対処すべきです。合わせてこれを利用する我々町民も合わせて適切な利用に努めるべきです。その一つに現在の町道等の維持管理に対する苦情や要望には路側の草木が道路へ入り込んでいるという事案も多いのではないでしょうか。町は候補市等により道路と民地の官民協会の法的位置づけを町民にアピールしておられますが、道路沿いの民有地所有者に対しては官民協会の基本とこれに対する対応を現地指導等によりさらに具体化させ通行の安全確保と地域の利便性向上に努めるべきです。ところで国道と町道の交差点の状況は見直しが必要と思われる箇所が複数箇所あるのではないでしょうか。そのうちの一つは324号線とちょうど浜野町線起点部の三差路です。町長もご承知のようにこの区域のちょうど起点部分の幅員は国道に沿って50メートル近くあり、町道側にも50メートル、すなわち50メートル ×50 メートルの広いスペースができています。出勤時の町道から国道への通行車両やあるいは逆に国道からの通行車両も多く見られます。加えて四季漁港臨港道路が8月に完成したこともあり通行車両は確実に増えているようです。この通行車両の増加に対して現地の交通標識は消えかかった路面の横断歩道の表示のみです。広い交差点は良いことなのかもしれませんが平面的な表示だけでは分かりにくいのではないでしょうか。もっと立体的に例えばガードレールや立ち看板、場合によっては新たな縁石の設置等によりこの広すぎる交差点を通行する車両や車や歩行者が事故の心配なく通行することができる分かりやすい交差点に改良すべきです。さらにこの交差点から100メートルほど役場寄りにちょうど鎌線との交差点があります。この交差点部分の鎌線側には幅5メートル長さ30メートルぐらいの平面の路肩があり草地化して通行すべき車両の見通しを阻害し交通安全上支障をきたしています。この路肩部分を通行可能な路面に改修し鎌線に左折ゾーンや右折ゾーン、これは国道に対する左折ゾーンや右折ゾーンを設置されたらいかがでしょうか。本案は本議会でも複数の議員から問題提起がありました。事故防止のため積極的に取り組むべきです。また先ほど町内交差点の見直し箇所が複数あるということを提起しました。この町内の道路網の現状を再確認し町の振興につなげることが可能と考えられる箇所についてはこれを修正していくべきと考えます。一つには町内に多数存在する分解石の中で近年竣工した大規模駐車場があります。最近大型化した観光バスの駐車は可能ですが建設にあたって大型バスのこの駐車場への出入りには町は何の検証もされなかったのかと首をかしげざるを得ません。この出入り口にかかるちょうど首塚線と駐車場自体の一部変更によりこの駐車場への出入りが容易になり首塚への訪問客の増大が図られ文化財の披露告知を町観光の主催とされている本町の観光振興に大きく寄与することが可能になります。ぜひ実現に向けて検証してください。それと本箇所には公共のトイレの設置がありません。これまでこの公共トイレがないことをお尋ねしたときは隣接する民間の商業施設のトイレをお借りするとの発言がありましたが無責任すぎます。公共の観光施設訪問者に対するエチケットに反する行為といえます。早急に建設すべきです。加えて四季中央線の終点部と国道324号線の交差部から国道を第三陽公園富岡小学校等を経由して 富岡まで通過する約 2.3km は路面舗装等の整備はなされていますが、道路復員が足りないのではないでしょうか。この道も大型車両の行き来など町民の生活保安上、産業振興上、そして観光振興上重要で、観光拠点の主要施設の一つの富岡城を模した雲仙天草国立公園ビジターセンターにつながっていますし、長崎市と天草間の連絡道の天草川の玄関口である富岡港もあり、霊北町の観光はもちろん、繰り返しになりますが、その他の産業、いわゆる地域振興のため、それ以上に天草区域の振興のためにも非常に重要な役割を担っている道路であることは万人が認めるところで、です。熊本県は菊陽町に TSMC 台湾石炭電炉製造の進出に合わせて周辺の交通網整備はもちろん、このことに伴う排水処理施設建設の方針を発表しておられます。霊北町にも TSMC とは桁違いであることは十分理解しておりますが、熊本県の電力需要の7割を供給することが可能な火力発電所が設置されています。規模の違いはあっても、この発電所の位置づけは県民の生活上、県政運営上なくてはならない施設です。加えて地球温暖化防止、脱炭素の位置づけで町内に30数基の風力発電施設が建設されつつあります。このような中で地域振興の根幹である道路の整備は、先日実施された熊本天草幹線道路の早期完成を願う島民集会や、7月には町長議長による国会議員への表敬訪問による地域開発要望活動が実施されています。この中では1、国土強靭化施策、2、過疎地域振興施策、3、半島振興施策、4、食料農業農村政策などを要望しておられます。このうち国土強靭化施策の中では、熊本天草幹線道路整備促進事業324号線の越波対策、389号線の防災活力創出基盤事業、そして国道改良事業等が要望対象として記載されています。このようなことからも、今回問題提起した事案の早期着工に向けて配慮すべきと考えますが、いかがでしょうか。質問用紙、3、生活基盤の維持。全国的な少子高齢化社会が進む中、本町の人口構成も厳しい状況が予測され、若年層の人口も減少していくものと考えられます。令和5年11月現在の推計では、町内4小学校の児童数は令和5年と令和12年を比較すると、令和5年が304人に対し、令和12年では159人に減少するようです。実に 52.3% になってしまうのです。このような中で、小学校の統合問題は実施時期等々厳しい問題を抱えているとはいえ、取り組まなければならない、避けて通れないであろうと考えます。統合してしまうとすれば、これにかかる統廃合後の各学校施設の活用も、統合問題の進行と並行して具体化させておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。現実問題として、すでに統合が実施されている廃校になった旧坂瀬川中学校校舎の例を取れば、1階部分は公民館や町民のための集会室として大いに活用されていますが、2階部分は法律の規制を受け、使用が禁じられたままです。速やかにこれへの対処を実行すべきではないでしょうか。仮に小学校の統合が実施されるような状況になれば、旧坂中校舎と同様の事例が発生しない万全の体制で臨むべきです。他にもこの学校の統合問題とは直接関係ありませんが、町はサンセットクルージングや夕焼けマラソン等の自然豊かな景観を観光振興の主題にしておられますが、富岡海水浴場からの海岸遊歩道は大波があった後は大小の土石の流れ込みにより歩行が困難になり、その都度この土石を除去する必要があります。このことに再三問題提起しておりますように、この遊歩道を陸側へ平行移動させる等の対策をすべきではないでしょうか。またこの遊歩道から白岩崎キャンプ場への上り口が波によると思われる旋窟により崩壊していますが、この箇所は人身に危害を及ぼす危険な要件を備えています。これへの対策を令和4年度予算に計上して早急に対処すべきです。さらにこの海浜遊歩道は富岡海中公園展望所から町道豊瀬に伸びており、 これの中間点付近に海中公園展望台が設置されています。ここはまさに360度のパノラマ展望台で、東に富岡城、四季城市、南に東シナ海、火力発電所を一望できます。来山用の雲か山か五か越かの歌もうなずけます。ただ現状は周囲の樹木が大きくなりすぎて、この雄大な展望が妨げられている嫌いはありますし、展望台自体にも至る所に破損箇所が見られ、危険防止のため補修が必要でしょう。この工事はこれまでの町議会の中でも私を含む複数の議員からの補修の必要性が提起されています。その他にも行政には町民の余暇時間を利用した体力づくりや健康づくりに寄与するための施設も、ための施策も求められます。現状では試合形式やレクレーション的な軽スポーツ等々に親しんでおられ、これに利活用される施設は各小中学校の、そしてその他の町有施設の使用が主のようです。これらの施設の維持にはそれぞれ適切に行使されていますが、例えば農村運動広場の B コートは水はけが悪いという利用者の声を聞きます。この件は管理というより状況を精査し、施設の補修工事等が求められる事案ではないでしょうか。トイレの状況はどうなのでしょうか。要請として町民が安心して利用できる施設の運営を確保すべきです。以上です。
一般質問の途中ですが、ここで11時まで休憩といたします。時間前ではありますが、全員お揃いですので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。町長。
先ほどの浜口議員のご質問に回答する前に、一番の田島議員の回答の中でちょっと私が誤って言葉を申しておりましたので訂正を申し上げます。民間が実施をされております、緑農ボランティアということでお答えしましたけれども、これ緑という字じゃなくて縁があるというの縁農ボランティアだそうでございますので訂正して、お詫びを申し上げたいと思います。縁農ボランティアということで始められているということでございます。それではただいまの浜口議員の質問に答えさせていただきます。まず質問用紙1の町の産業の持続化についてでありますが、両国町の中山間地域につきましては、もともと農業における生産条件が不利であることに加え、人口の減少および農業従事者の高齢化や担い手の不足、鳥獣被害の増加などもあり、大変厳しい状況でございます。議員ご指摘の土水路への対策につきましては、農業用水路に関しては農業農村の多面的機能発揮のための地域活動や営農の継続等に対し、国県町が支援を行う日本型直接支払い制度を活用できると考えております。この制度により支援対象となる地域集落が行う農地のり面の草刈りや水路の泥上げ、農道や農業用水路等の補修などに対し一定の交付金が支給されます。補助率は国が1/2、県1/4、町1/4となっておりまして、令和5年度現在町内で取り組んでいる地域集落は日本型直接支払い制度のうち中山間地域等直接支払いが18集落、多面的機能支払いが4地区で、昨年度総額で約2350万円の交付金が交付をされております。また町単独の補助事業であります小規模土地改良事業でも個人負担は伴いますが、農業用水路の改修に対する補助メニューがございますし、公共の水路につきましては山彦事業での対応も可能であると考えております。今後令和7年3月までに 町全体の農地にかかる地域計画を策定する必要があり、そのため本年度から順次各地域を回り、地域計画策定に伴う話し合い活動を行うことといたしております。その際、農業者の皆様のご意見を聞く中で、水路を含めた農業用施設の現状及び課題につきましてもご意見を伺い、現状を把握した上で、先ほどご説明しました交付金、補助事業等の内容を詳しくお伝えをし、説明をし、対応可能な部分につきましては地域集落の追加認定も進めながら、農業用水路の改修につなげ、水環境の保全を含めた地域資源の保全向上を図ってまいりたいと考えております。次に、質問用紙2の生活基盤の改善についてでございます。1点目の道路の維持管理は、現状の管理体制で住民が望む路線の整備は可能でしょうかとの質問につきましては、町の道路維持管理体制は週1回程度の職員による道路パトロールの実施や、住民皆様からの連絡などにより除草や清掃等の対処が必要な箇所につきまして、閉庁日を除く毎日会計年度任用職員2名による作業を実施しているところであります。しかしながら、町が管理する町道は総延長約262キロと長く、議員ご指摘のとおり、すべての要望については早急な対応ができていない状況でございます。その課題に向けた取り組みとして、今年度から従来から行政府に協力いただいて実施しておりました道路愛護作業を2名以上のグループでも適用できるように拡大し、除草作業の協力を実施していただきながら、その改善を図っているところでございます。今しばらくは地域や個人による道路愛護の機運を高めていただき、この新たな取り組みに協力いただける方の増加を図りながら、道路の環境整備を進めてまいりたいと考えております。2点目の公用車による複数件の事故原因に道路維持管理の不手際は何もなかったのでしょうかとのつきましては、それぞれの事故現場検証におきましても不手際は確認しておりません。なお、以前の議会で専決処分でご報告しました町道椎葉線の部分につきましては、民間の方がグレーチングの蓋が跳ね上がって軽トラの底部が損傷したということにつきましては、これやはり道路の管理責任であると思っております。3点目の道路沿いの民有地所有者に対しましては、官民協会の基本とこれに対する対応を現地指導などによりさらに具体化させ、通行の安全確保と地域の利便性向上に努めるべきですとの質問でございますけれども、民有地から道路や歩道への枝等の張り出している箇所や倒木により歩行者や自動車などの通行に支障がある場合で、緊急に撤去などを必要としない箇所は、民有地の樹木所有者等に対して文書等により伐採撤去などの依頼を行っております。なお、緊急を要する場合は土木管理課の方で対応をさせていただいているところでございます。また町の候補地等により歩行者や自動車などに損害を与えた場合、樹木等の所有者が管理責任を問われることがある旨や、道路沿いに土地を所有し樹木等が生えている場合は定期的に点検を行い、危険な場所は伐採するなどの対応について周知を図っております。今後もさらに道路沿いの民有地の樹木所有者等に対しまして、協会の基本について周知を図りながら、通行の安全確保と地域の利便性向上に努めてまいります。4点目の国道324号と町道浜野町線起点部三差路の通行する車や歩行者が事故の心配なく通行することができる分かりやすい交差点に改良すべきだとの質問につきましては、現在嶺北町では町道鎌線の舗装補修工事を継続して進めておりまして、町道浜野町線はその継続した路線として位置づけ、令和5年度の国の補正予算要望において舗装等の改修も含めて測量設計費を要望をいたしております。 こういった予算等の確保、財源が確保できましたら、まずは測量設計を実施し、車や歩行者が事故の心配なく通行できる分かりやすい町道浜の町線の改修計画の作成と整備に努めてまいります。5点目の国道324号と町道蒲線の交差点の草地化している路肩部分を通行可能な路面として改修し、蒲線に左折ゾーンや右折ゾーンを設置されたらいかがでしょうかとの質問につきましては、これも先ほど申しました通り、現在霊谷町ではちょうど蒲線の舗装補修工事を継続して進めておりまして、議員指摘の本箇所については、国道324号に接続するまでの舗装補修を計画をしております。本線と国道324号の交差点箇所は過去に交通事故なども発生をしておりまして、また近年福祉施設に通勤される歩行者も増加している路線でありますので、令和5年度の国の補正予算要望において路肩部分の改良も含め測量設計費を要望をいたしております。これも予算等の財源が確保できましたなら、まずは測量設計を実施し、歩行者の安全を第一に町道蒲線の改修計画の策定と整備に努めてまいります。6点目の町道首塚線と駐車場自体の一部変更により、大型化した観光バスの出入りが容易になるように検証をというご質問につきましては、本箇所の駐車場整備は平成30年7月に整備を完了しておりますが、議員ご指摘のとおり、大型バスが千人塚を観光後、町道首塚線から富岡城方面に国道324号を右折する際は1回では右折できない状況となっております。またその逆のコースで観光する際も、町道千人塚駐車場へ左折することが1回ではできない状況ということになっております。まずは大型バスを利用する観光業者等にも聞き取り調査の上、まあ、こういったルートの設定や案内も含め検証を行ってまいりたいと考えております。7点目の千人塚駐車場のトイレを早急に建設すべきとの質問につきましては、以前から浜口議員より質問をいただいておりますが、現在は浜口議員がおっしゃいましたとおり、民間の商業施設のトイレを利用させていただいている状況でございます。しかしながら人口減少が進む中で、観光業も含め交流人口の拡大や関係人口の創出を図りながら移住定住を推進していくことは町としての重要な課題でございます。特に福岡や佐賀、長崎方面からの誘客を増やし、交流人口を拡大していくためにも、今後さらに長崎市との交流連携を深めてまいりたいと考えておりますので、まずはお互いの交流が活発になるように早急に努力をしてまいりたいと考えているところでございます。8点目の町道四季中央線の終点部と国道324号の交差点から富岡小学校を経由して富岡港まで通過する約 2.3 キロは福音が不足しているのではないかというとの質問につきましても、議員ご指摘のとおり、国道324号のこの路線につきましては福音が狭く中央線を設置できない区間となっております。特にご指摘の区間の起点部分および終点部区間前後の約200メートルの区間におきましては、町道との交差や急なカーブ箇所が存在をし、通行に注意が必要な箇所であるために、今年8月末に熊本県との協議において新たな道路改良箇所として要望を行ったところでございます。今後も引き続き県に対しまして要望を重ねてまいりたいと考えております。次に質問用紙3の生活基盤の維持について、1点目の小学校の統廃後後の各学校施設の活用も統合問題の進行と並行して具体化させる必要があるのではないかについてでございますが、平成27年4月1日に逆瀬川中学校、嶺北中学校、トロ中学校を統廃合して新しく開校した嶺北中学校の例を取りますと、統廃合の前に地域の関係者で構成する 跡地利用検討委員会を設置し、校舎の跡地利用等について調査および研究を行っております。現在学校教育審議会で小学校の統廃合に係る諸課題の検討協議がなされているところではございますが、仮に小学校の統廃合を推進する結論が出された場合は、統合の時期を踏まえまして同時期に跡地利用検討委員会を設置して統合後の学校施設の活用を検討していただくことが必要ではないかと考えております。2点目に、すでに廃校となりました旧坂瀬川中学校校舎につきましては、当時の坂瀬川中学校跡地利用検討委員会からの提言や利用者の利便性防災の観点から、旧坂瀬川公民館旧坂瀬川市庁舎を集約移転し、平成29年度から坂瀬川公民館として利用を開始しております。改修当時2階部分はこの跡地利用検討委員会の中で簡易宿泊施設の整備について検討をされましたが、簡易宿泊施設として活用する場合は消防法などに基づきスプリンクラー換気設備の設置や宿泊業の許可等が必要であるなどの課題があったことから、現状では公民館として利用する1階部分のみ改修が行われております。公民館利用としましては今のところ1階のみの使用で十分対応できていると考えておりますけれども、2階部分の対処につきましては改めて用途や利用見込み、それから地域の皆様方のお考え、消防設備等の改修費用管理方法を総合的に判断の上検討してまいる必要があると考えております。3点目の富岡海水浴場から白岩崎にかけての海岸の遊歩道についてでありますが、平成9年度に熊本県の富岡漁港海岸環境整備事業で整備が行われ、整備後は熊本県管理漁港管理事務委託の受託者として嶺北町が維持管理を行っている状況であります。議員ご指摘のとおり、高波による土や石の流れ込みにより遊歩道が歩行困難となった際には、その都度都度重機により除去作業を実施をしておりますが、維持管理に苦慮している状況であります。議員ご提案の遊歩道の陸側への移動につきましては、以前も同様の意見があり、町としても検討を行いましたが、陸側の土地は民有地ということもあり、所有者の方との折衝といいますか、ご協議も説明にも上がったわけですけれども、なかなか早急な対応は難しいと現状では判断をしているところであります。このことから今後も遊歩道を安全に利用していただくように引き続き適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。4点目の白岩崎キャンプ場下海岸の波による潜伏崩壊につきましては、この区域は議員ご承知のとおり海岸保全区域外であり、自然海岸の区域となっております。自然海岸の区域においては土地の所有者による保全が原則でありまして、この土地も民有地となっている箇所でございますので、なかなか早急な対応が難しい状況でございます。しかしながら議員ご指摘のとおり、現実的にはその遊歩道、歩道として利用がなされている状況でございますので、環境省の天草自然保護官事務所とも相談協議をしながら、転落等が発生しないような対策が取れるかどうか協議を行ってまいりたいと考えております。5点目の海公園展望台につきましては、展望台、遊歩道ともに県有公園施設でございますので、ご指摘をいただいて以降、何度となく熊本県と施設の維持管理について協議を行ってまいっております。施設所有者である熊本県としては、昭和47年3月に完成し、今年で51年を経験した海域公園展望台は経年劣化による破損が目立つ状態であり、補修費用などによる費用対効果を考慮すると撤去の方向で進めたいとの意向でございました。このことから町としましては、展望台としては この展望台に代わる新たな眺望デッキとして眺望スポットとして今年度の予算で海域公園駐車場に展望デッキを整備をし、景観の主要となっている団地区などの伐採を実施することといたしております。合わせて老朽化した展望台については早急に撤去いただくように再度申し入れを行うとともに、遊歩道の一部として再整備をしていただくように県にお願いし、これまでと同じように美しい自然景観を満喫していただけるような場所の確保に努めてまいりたいと考えております。6点目の農村運動広場の状況でございますが、前回平成30年6月に補修工事を実施後5年が経過をし、議員ご指摘のように B コート側の水はけが悪い状態になっております。来年9月には県民体育祭ソフトボール男子の競技会場にも予定されておりますので、施設等の補修について令和6年度予算に計上し、できる限り早急に対処してまいりたいと考えております。以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。
浜口正秀君。
はい、まず町の産業の持続化ということについて、先の議会で等々力みかん園への連絡道路として重要である県道福利とろろ線の整備を提起しましておりましたけれども、そのことについて何らかの動きはあったんでしょうか。
土木管理課長。
浜口議員の質問にお答えさせていただきます。先の議会でですね、県道の福利とろろ線の整備について提起をいただいたところです。その後の動きとしましては、先ほど議長の方から諸般の報告の中で11月20日にですね、町長、議長および倉田建設経済環境委員長で、天草地域で組織します、首長および議会、その委員会の関係者でですね、県の方に要望を行ってきた、県庁で要望を行ってきたところでございます。以上でございます。
浜口正秀君。
要望して、それなんか新しい動きがあったんですか。
管理課長。
その際の中ではやはり今着手している事業についてまずは完成させたいというお話をいただいているところで、嶺北町で言いますと、とろろ宮地岳線、高瀬川五稜線を県道を実施しておりますので、それをまず完成させた上で、この福利木とろろ線につきましては整備をという方向で県が考えていらっしゃいましたので、町としましてはこの改良工事ではなく防災工事で何かならないかということで現在検討を進めながら検討の打ち合わせを進めているところでございます。以上でございます。
浜口正秀君。
防災工事なのか改良工事なのかいろいろありますが、要は一次産業の振興ですね、農業振興、みかん園の絵の肥料とかの運搬、それから出来上がった製品の運搬のためにはやはり道路と河川の高さもあります。それから道幅も狭い、もし万が一事故があったときは、転落したときは大きな事故になりますので、早急に取り組んでほしいと思います。それから林道嶺北天草線の松浦川地区にですね、農地へ行くための作業道をだいぶ前に地元の方々、地域の地元の町会議員の方もなんか口入れをしておられるようですけれども、先ほど作られた、しかしその後の水などで出水などで、ちょっと道路が通りにくくなっていると、そのことは何かどうかできませんかというお話を しましたけれども、その後何かそのことについて何か動きあったんでしょうか。
農林水産課長。
今おっしゃいました森林機関道嶺北天草線の松浦川地区のですね、林道の下を走っております農道につきましては、ご提供をいただきまして、 農林水産課の方で現地を見に行きまして、まあ、底の状況ですとか農道の路面の状況などを確認をしております。で、対応策につきましては今後ですね、一度受益者の方に直接お話をお聞きして、まあ、必要に応じてはあの現場にも立ち会っていただきまして、ちょっと打ち合わせをまず行いたいと思っております。
浜口正秀君。
まあ、あの現場は非常にですね、まあ、偏僻なところということはちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、非常に熱心な方が何とか農地として生かそうと考えておられますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それからあの水管理治水についてはですね、450年前に築いたといわれる信玄邸は武田信玄、それから日本大阪の日本最古の太閤下水の豊臣秀吉など数多くの武将の名前が挙げられています。この治水についてですね、でこのことによって当時の領民や領土が守られたということらしいんです。そういう意味もそういう意味からしてですね、町長には優れたリーダーは水を制しということがありますので、水路等の現状を確認され異常があれば早急に対応してください。それから生活基盤の改善の質問用紙2番の生活基盤の改善のためにということで再質問します。まず四季漁港臨港道路は完成後に路側部分の陸側だけですかね、コンクリあの側溝の外側にコンクリートでずっとコンクリート溝が施工されていますが、あれはどういう意味なんでしょうか。
農林水産課長。
四季漁港臨港道路の路側のコンクリートですけれども、あの工事の前にですね、地元説明会を行った際に旧臨港道路と新臨港道路の間の残地が草がこう生えてきて、それをこう草刈りするのは大変だということで、一応町でももちろんあの草刈りをさせていただきますということはお答えをしたんですが、予算の中で一部、まあ、全部はちょっと予算的に無理だったんですけど、一部できるようになりましたので、まあ、暴走対策として、まあ、最大1メートル幅でですね、コンクリートを舗装しているんですけども、これ暴走シートという方法も考えられたんですけども、まあ、場所が場所ですので車が乗る可能性もありますので、すぐ暴走シートだと破れてしまうんじゃないかということで、コンクリートで暴走対策として施工したものであります。
浜口正秀君。
それから首塚駐車場のトイレですね、これは首塚遺跡のトイレはこれは町の重要遺跡の来場者向けです。まあ、曲がりしている状況を継続するという事態はですね、少子千万です。これが嶺北町の観光政策の推進につながってくるんでしょうか。こういう取り組み考え方がですね、お尋ねします。
商工観光課長。
千人塚駐車場のトイレの件につきましては、まあ、令和2年度からのですね、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、観光客がですね大幅に減少していたところでございますけれども、今年度に入りましてですね、徐々に観光客の入り込みも回復しているところでございますが、現在の入り込み状況からいきますと、現状でですね、対応をさせていただいて、民間のトイレをですね、お借りしている状況でございます。で、キリシタン供養碑におきましても、昨年度ですね、観光協会で造成いたしましたデジタルスタンプラリーですね、こちらの方を活用いたしまして、まあ、こちらのコースの一つとして、拓真高校のマリン校舎の生徒さん方がですね、コースの方を設定していただいて、供養碑の方もコースの一つとして入れていただきまして、利用をですね、増加に向けて取り組んでいるところでございます。で、こちらの方も、まあ、登録者数がですね、現在80名程度ということで、このようなですね、観光客の入り込みの状況を、まあ、 見ながらですね、トイレの設置が必要かどうかということは研究の方をですねさせていただければというふうに思います。以上です。
浜口正秀君。
首塚への観光お客観光のお客さんが何人来られるかは、あの広い駐車場、要するに大型バス用ですよ、ああいうものを作ったときにですね、当然何人入り込み客があるんだということは見込んであるはずですので、ぜひ早急にトイレの建設に取り組んでほしいと思います。それからまず道路とに戻りますが、ちょうど都市から線を得た元みかん園の草木の廃棄場所ですね、あそこはただ廃棄されているだけのようですけども、今後のこのまま続けられるのか、また今後もですねこのようにしてこの場所を使用するとすればですね、このこれらの廃棄物の堆積による廃棄物の崩壊等が起きないようにするため、現場の縦断横断の測量をして、これに対する計画線を設置して崩壊等のない安全な廃棄場とすべきではないかと思います。加えてあそこはちょっと距離もかなりありますので、第2第3の同様の場所が、例えば坂瀬川敷富岡トロロ各地域に作るとか、そういうことは考えておられないんでしょうか。でそのことがですね、先ほどちょっと出てきました道路にはみ出している草木の処理箇所も進むんじゃないかというふうにも思いますが、いかがですか。
土木管理課長。
池林町有地のですね、今後 の, 方式あの利用の方式等についてのご質問につきましては、今池林町有地につきましてはですね、総合型 GIS および公開型 GIS の方で、図面等 の, 写真撮影測量等を実施しております。それに合わせて地形をしっかりですね確認し、安定度を評価した上で今後どのような利用のあり方にしていくかというのを検討を進めておりますので、後ほどそういう部分については回答をしていきたいというふうに思っております。また第2第3というところ の, ご質問につきましては、今年の5月にですね、盛土規制法、宅地造成及び特定盛土規制法がですね、施行されまして、来年度でその指定地域、令和町の指定地域、盛土をする際には、許可を必要とする指定地域を県が指定をされます。その際の中の指定地域の判断の中でですね、そういった部分ができる場所があるのかという部分については検討を進める必要もございますし、この案件につきましてはご承知のとおり、令和3年7月にですね、静岡県熱海市で大雨で土砂災害等が発生しました事故を得てのこの事業でございますので、しっかり今後検討していく必要があるかと思っております。以上でございます。
浜口正秀君。
はい。道路の維持管理のためですね、町のショベルカーで連日作業されています。ただしこの先ほど町長の答弁にもありましたように、263キロの道路維持にですね、十分な体制は取れていないということはお認めのようです。で、それに対応するため、道路愛護の協力グループにより事業を進めるということのようですけれども、ちょっと手ぬるいと思います。もうなんか言い訳的にはですね、そういうことでいいと思うんですけれども、本当に今の道路の路面を少しでも良くしようということであれば、それが10年も20年もかかって少しずつ10メーターずつするということなら話は別ですが、早急にしないと意味はないわけでしょ。山中に行かれてみればお分かりになると思います。木の枝、木の葉っぱが路面に多数落ちていて、落石もあっています。特に坂瀬川の竹は今人家も なくなってしまった関係もありますのでですね、やっぱ期間限定といいますか、例えば12月から来年の3月まででいいので、気候改革 をして、人員を見直して、それで根本的に対応していくと、そういうことは考えておられないのか、お尋ねします。
土木管理課長。
今の ところはですね、土木管理課でしっかり管理をしていきたいというふうに思っておりますので、町民の皆様とご協力しながらですね、安全な管理に努めていきたいと思っております。以上です。
浜口正秀君。
今の問題はですね、職員の移動に関することですので、課長の判断ではどうこう言える問題ではないと思います。しかし重要な問題ですので、ぜひ取り組んで、具体的に取り組んでほしいと思います。それから町は先ほど建設課長が土木課長から話があったように、1億円のデジタルの委託発注が出ました。でやっぱデジタル行政に励んでおられますので、押印の省略等の制度も今だいぶ減少してきたですね。でそういう中でこの行政出向の主体になる職員の出勤時の制度改革、例えばタイムレコーダーの設置等の考えはお持ちでないのかどうかお尋ねします。
総務課長。
はい、このことにつきましては、3月の予算委員会の時もご提案をいただいておりますけれども、その時町長も一旦該当させてもらっておりますけれども、心身の疾患ですね、ただメンタル不調とかをする職員が増えてきておりますし、朝のですね、課長席の横に出勤部がございます。で、言葉かけとかですね、挨拶を含めて、職員の体調をですね、見る意味でも課長席の横で応援しているようにしております。で、他の自治体もですね、天草管内をお尋ねしましたところ、タイムリーダーとタイムカードですね、かなりお金がかかるということで導入があっておりませんので、しかしながら今後の労務管理も含めてですね、デジタルのところも含めて、検討していきたいと思いますけれども、もう現時点ではまずしっかり職員とのコミュニケーションを取りながら出退勤のですね、管理を務めてまいりたいと思います。
浜口正秀君。
職員の体調管理の把握はですね、朝からの民間じゃなくても構わんでしょ。そこら辺はですね、いろんな管理、職員の管理体制上に非常に特にデジタル化を進めておられるならば、それと併合してですね、その1億円のデジタルの総合なんとか監督課にその入ってくるんじゃないですか。該当を探すのに1億円を使っていたことじゃなくて、そういう職員の主体ですよ、職員がですね、町の業者を進める中で皆さんが職員の方が一番ですよ。そういう人たちの動きをデジタルで抑える、そのために1億円の委託料を払っていくんでしょう。それから生活基盤の維持の件でですが、学校施設の活用の件ですが、統合の時期を踏まえるとのことですけれども、これはもう当然のことですね。ところでこの小学校の統合はいつを考えておられるんでしょうか。先のこの件に関する地元説明会に参加しましたが、いつやるとかですね、そういうものに対しての具体的な説明は一切ありませんでした。複式学級や少人数学習などのメリットデメリットについては運の説明がありましたけれども、それは我々一般の者が聞いてもですね、なかなかわからないんです。それよりもそのようなメリットデメリットをまとめて、そして判断していくのがその部署の専門家である教育委員会ではないんですか。で、教育委員会はそういうものを踏まえた中で、地域の皆さん、保護者の皆さんに、その結果を出して、そしてそのことについてどう思うか、そういう取り組みをしていると、何年後には、5年後には 50% ですもんねって、もう複式学級はどこ小学校はの何年生と何年生はって、そういう話ばっかりされとってもですね、分からんですよ。でそこら辺のところは一番誠実して、なんて人が説明しとっときゃ、質問しとっときゃ黙っとってくれんかな。このことに一番誠実しておられるのは教育委員会ですので、教育委員会が具体的にそういう実態 結論を出されてですね、それで町民の意見を求めるということにすべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。まだやっぱなんとか検討委員会にお任せするということなんでしょうか。ちょっとお尋ねします。
教育長。
はい、ただいまのご質問でございますけれども、本当にですね、説明会ご出席ありがとうございました。たくさんの方においでいただいておりました。この回の説明会の趣旨でございますけれども、先に取りました保護者さんのアンケートの結果をまずは保護者さんにお返しをすると。そして先の審議会でもございましたけれども、保護者さんだけではなく地域の方にも子どもを中心として考えたこのアンケートについてその結果をお知らせすべきという形で結果をお知らせしたところでございます。この後私どもですね、この結果を受けて方向性は大体もう統合やむなしという形で出ているように思います。それを踏まえまして、いつ頃かっていう、そしてどのような形で、以前浜口委員の方からも提案はございましたけども、小中一貫教育、この中で義務教育型、義務教育学校、それから施設分離型の小中一貫、施設一体型の小中一貫、これらの方も学校教育審議会の方に提案をしていきたいというふうに思っております。で、現在のところですね、今考えておりますのは、まだこれ未定校でございますけれども、小学校1校、中学校1校の施設分離型の小中一貫校、これを職員構成、その他を考えますと、うちの礼服町には一番適切なんじゃないかなというふうには考えております。先ほど申し上げましたけれども、これからあと住民の皆さんの意向、そして学校の在り方、いつ頃やって統合すべきなのかということを考えていきたいというふうに思っています。ちなみに学校教育の審議会、この後は今月の19日に予定をしておりますので、そこから今度具体的な方向性を出しまして、皆さん方にもご提起できるというふうに考えております。以上でございます。
浜口正秀君。
富岡の遊歩道、富岡海水公園、海水浴場からの遊歩道からキャンプ場への上がり口の崩壊ですけれども、あそこの現場は、町長、町長、副町長、現実に見ておられますか。
町長。私も現地確認しております。
はい、浜口正秀君。
とても少々の手当では大事故になると、大怪我になるという気がします。それから町営住宅の現況と今後の取り組み、どのように考えておられるのか。空き部屋の割合はどのくらいあるのでしょうか。先般タクシン高校マリン校舎の寮の部屋が不足するという話が出たように感じましたけれども、これへの対応はできないのでしょうか。お尋ねします。
土木管理課長。
町の町営住宅等のですね、住居戸数なんですけども、総保有戸数が部屋がですね104部屋ありまして、現在政策的に貸していない部分が4部屋ございまして、約100部屋のうちですね、現在93部屋を使用中で、そのまま 93% の利用率になっております。これを先ほどのその拓真高校マリン校舎の寮が不足するっていう話がありました時の活用につきましては、一般住宅である築城住宅団地のですね、そちらの部分につきましては A 棟の部分につきまして、現在4部屋入られる部分を、政策的空き家というところで1部屋使用中でございまして、その状況によりできることは可能ではないのかなというふうには思っているところでございます。以上です。
浜口正秀君。
少しでも霊谷町の人口を増やすために、幅広い政策に取り組んでほしいと思います。それから2011年3月の東日本大震災 の大津波を想定した避難施設が富岡市に建設されています。さらに交通会にはヘリコプターの離着陸場も建設されています。しかし、幸いなことに大津波が来ていないことも幸いしていますけれども、これらの施設がですね、そのまま放置されているということです。で、AC2 を使った高台については草は生えていませんけれども、その割れ目といいますか、あのクラックから小枝が出ているとかがあります。で、交通不快のヘリポートはちょっと草がひどいですね。あれではやっぱなんか自衛隊の上陸訓練かなんかってそういうことばしないと草がヘリコプタープロペラに巻きついてしまうというような状況があります。今後どういうことに考えておられるのかお尋ねします。
総務課長。
今お聞きいただきました通り、特に式のですね、AC2 を使ったところの小山町地区については糊面の糊枠のブロックのところから伝わるみたいなやつが出て結構ひどくなっているのを私の方で4月にですね現場を見たときに確認しておりますので、それについては早急に対応しないと根が大きくなってまたクラックが大きくなる可能性もあるということで、今後、かなり予算がかかるようですので、その辺の予算もちょっと確認、対応していきたいと思います。またもう一点の交通機関の、福祉施設があるところの下も草が結構生えておりまして、今職員とですね、あのままでは災害があったときにそこに避難ができないという状況にございますので、伐採、除草等もですね含めて、今作業を出すようなところでしております。いずれにいたしましても災害があったときですね、きちっと住民の方が避難できるような適正な管理に努めてまいりたいと思っております。
間口正秀君。
その交通不快は除草対策とそれから有効活用と広場の有効活用として AC2 をで表面を慣らしてしまうと、そういう検討はなされませんか。
企画政策課長。
交通不快の広域避難地でございますけれども、これにつきましては今、企画政策課の方でですね、平時の有効活用を図るというようなことで、公園整備を防災機能を持たせた公園整備計画というのを現在策定中でございます。以上でございます。
浜口正秀君。
まだ時間がありますが終わります。
以上で浜口正秀君の一般質問を終わります。